Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和7年2月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団、はい、2週間ぶりの登板ですかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今夜もね、2月10日ですかね、この収録日は、
はい、
放送日は2月12日ですけれども、はい、午後7時に集合したにもかかわらず、
はい、
はい、もう時計の針は9時を過ぎておりまして
もう定時ですね、これが9時が定時になってますよね。
ほんまにな、誰かが何か言わなあかんで、
はい、
もう収録しませんかとか、
はい、
うん、はよ撮ろうや
はよ帰りたいしと、
うん、まあ、明日ね、今日2月10日収録してるから11日は祝日ですよ、
はい、
とはいえね、
はい、うん、とはいえ、うん、
長谷川くんは滋賀県にお住まいやし、
はい、
ね、大谷さん大阪やし、
はい、
ね、明日家族で出かけたりとかないんですか？そういうのは
あるんですけどね。あるんですけど、うん、あるんですけど、僕はこの雑談を楽しみにしてるので僕は止めないよ
しがみ尽くした雑談、はあ、
竹内先生とね、先週、はい、まあ、収録したわけですけれども、はい、聞いていただきましたか？
はい、ちょっと途中から、ね、
途中からですか、
はい、僕もちょっと
途中からですか、
はい、
竹内先生はもう来たらすぐ収録ですよ
すごい、
あ、プロですね。
まあ、プロで、
はい、そういうことなんですね。準備しとけっていう、
準備して、いや、竹内先生何も準備してないです何も準備してないって考えたら すごくないですか。
そう
先週一部としか聞いてないとしても、
う
ん、ね、何も準備してへんのに、まあなんか適当に喋られるわけですよ。適当に言うと悪いですけど
いや、それができるのは竹内先生だけ。
竹内先生だけ。
柳田先生がそうおっしゃってたって
そうですね、準備して臨めと、
はい
はい、いうことは柳田さんから言われてましたけれども、はい、先週はね、竹内先生と、まあ、収録した後に、うん、この番組のスポンサーさくらさんのハオに行きまして、はい、ここ町店の方に行きまして、うん、はい、竹内先生ね、この2月末で、ね、コキコキド、
は
い、コキになられるっていう話してましたけど、
はいはい、
まだね、もう春巻きガッサー食べてもう餃子ね、餃子食べて、
はい、
酢豚食べて、黒酢豚食べて
、はい、
ビール飲んでみたいなんで、
お、はい、
ハオのビール、生ビールって結構長いでしょ、生ビール、
うん、
長細多くて量あるんですけど、3倍いってましたな、
お、
大吉先生は。
そうなん
ですね、すごいですよ、70を目前にして、
はい、
健啖化ですね
健啖化
どういう感じの、ね、どういうこと
たくさん食べる人
たくさん食べる人、はい、たくさん食べて、
はい、
たくさん飲んで、
はい、
まあ、お元気なのはね、竹内先生が元気でいらっしゃったら、はい、ね、トルコに行くっておっしゃってましたんで、
は
い、
ああ、そうね、
そう、もう世界の竹内ですよ竹内先生は、
はい、
逆輸入で、竹内さんもフランスの勲章とかってもらってらっしゃったでしょ。
ああ、そうかそうか、うん、
だからああいう感じで多分竹内先生も
トルコで
トルコでそういう、ね、勲章とかもらって、うん、
はい、
また逆輸入で、ま、そのなんか叙勲のあれで行くわけじゃないですよ、竹内先生は
あ、違う
もん、まだでも将来的にそうなって
はい、はい、
なるかもしれないですよ、
まあ、なるかもしれない、
トルコで最も有名な日本人、
はい、
日本人は吉和竹内なるんちゃうかなっていうね、いや、お元気ですごかったですね、はい、でその後もう結構遅かったんですけど、どうします、スナックで歌います、ああ、行きます行きますって言って、
はい、
フットワークが軽いんですよね、竹内先生。
そうなんですね、
でなんか歌って気持ちよさそうにされてて、
はい、
いや、まあ楽しかったですよ、私もね、
はい、
なんかね、うん、その放送で、まあ、真面目な話も一部しましたけど、ふざけた話もして、
はい、うん、
でそのまま同じような話をまたずっと、なんかもう2本ぐらい収録してもよかったんですけどね、結局同じようなアホな話をしてて、まあ、一部まあ放送できないような一部というか、かなりしてたんですけど、というわけで、まあ、サイキックミーティングはなかったんですけれども、
はいはい、
まあ、竹内先生の、
ね、
はい、うん、 お話を聞いて、はいね、で僕はその前の週は北野誠さんとだからのズバリ土曜日ズバリサタデー出るから前乗りしてて、はいうん、その前の日に孫さんと名古屋で飲みに行ってて、うん、僕もこの中何日かで、うん、この
一人サイキック、
ね、一人サイキック見て
持ち回りね
持ち回りで
持ち回りというか
そうそうそう
実質ミーティングしてる、
ね、実質ミーティングはしててね、はいはいはいだから心配されてる方もいらっしゃるかもしれないですけども、お二人も仲良しですんで、竹内先生によろしくなとは孫さんおっしゃってたんで、はいっていうわけなんですけれども、それでねその昨日だから今日10日に収録してるって言ってるんで、9日はあのバッキー井上さん、あそのさっき言ってた竹内先生行ったスナックっていうのはバッキー井上さんの、
う
ん
そうですね、
奥様がやってらっしゃるスナック で、はいはいはい、であのスミシュランの時も、うん、二次会三次会で、二次会はそのバッキーさんがやってるバー行って、三次会はバッキーさんの奥さんがやってる、はい、そのスナック行ってってことやってたんですけど、はい、であの竹内先生もそこ行って、うん気持ちよそうにねカラオケ何でしたっけ佐々木弁さん
うん、
歌ですかね、
曲ですか、
曲と荒木一郎さんの曲、はい、何やったかなか、あのもうタイトル忘れちゃいましたけども、はい、あそうか、佐々木弁さんのあなたのすべてを、荒、はい、木一郎さん空に星があるようにっていうのを歌い上げてらっしゃって、はい、社長歌うまいなって言われてその時に竹内先生のことをなかなか説明しにくいんですよね、うん、竹内先生のすごさっていうのを、うん
はい
うん、あのどう言うたらいいのか、うん何の先生なのか、うん、もうこれずっと永遠のこうテーマなんですけど竹内先生とは言ってるものを何の先生かわからんっていう、 うん、で、あ、まずそうやって明日ラジオ聞いてくださいと、先週は火曜日に収録したん で、うん、で言ってもいいんですけど、はい、聞いても余計わからなくなるじゃないですか何の先生か
わかんないね
で分かりにくい魅力といいますか、竹内先生は説明しづらい魅力があると思うんですけど、でそのバッキー井上さんのが主催のなんて言ったらいいのかな、歌謡ショーといいますか、はい、ディナーショーみたいなのを、はい、2月9日の日曜日に、
はい、
四条大橋のだからどっちだ、うん、あれは、南西か
渡った
とか、はいはい、渡ったとか、あの東火祭館であるじゃないですか、ね、中華の、うんうん、東火祭館のビルの中で、はいそのワンフロア借りて、そういうショーをね、なんかあの夏もパーティーとかやったりするんですけど、バッキーさんはで今回は大西ゆかりさんのショーをやってまして、
はい
うん、で夏も大西ゆかりさんも呼んでそういう宴会みたいなパーティーみたいなのやってたんですけど、今回その大西ゆかりさんのとそのバンドのショーで、
お
ー素晴らしかったですね。
お
なんか、
そうっすか、
うん、最近ちょっとね、前もあのオーケンさんとローリーさんと、
はい
ね、ライブ行ったって言ってましたけど、うんうんうん、あの行くもんですねやっぱりな。
いやライブ。
ライブ。うんうん、で10日祭館やからこう、うん、まあこう密着感というか、はい、10日祭館行ったことあります？
あ、あります。あの古いエレベーターがあって。
ああそうそうそうそう。
なんか、ね、昔ながら。
昔ながらの。
なんかね。
うん。
手動っていうか手動でもないのか、あれはエレベーターが、
ね、エレベーターがあって、うん、そうなんですよ、うん、だからあそこで、うん、あのだからなんかね、
うん、
あの夏もそこでね東火祭館でやってらっしゃったんですけど、
はい、
でその音楽ショーで ものすごいほんまに僕あの真ん中の席座ってたから、もう目の前で大西ゆかりさん歌ってて、うんでまあ、すごい迫力でね、うん、でかつその僕の座ってた、まあ、僕は妻と行ったんですけど、そのテーブルが大西ゆかりさんの中学と高校の同級生のテーブルやったんですよ、うん、そこにこう座ってて、でいろいろ話を聞いてると、だからその大西ゆかりさんはもともとシャネルズの追っかけをしてたらしくて、
う
ん、でゆかりちゃんのソフトボール部やったのに、もうシャネルズの追っかけが忙しくなってソフトボールやめてみたいな話を聞いてたら出てくるっていうね、この臨場感でもミュージシャンっていないでしょ、同級生で。
そうい
いですよね、そういう、
ね、
いないですね、
いないか、いないな、
いないでしょ、
うん、
だからミュージシャンで大西ゆかりさんみたいな方が同級生で、で、うん、60歳ですかね大西ゆかりさんが、でまた今年が61歳になる年か、でそのぐらいの年齢でこう男女で同級生がそのライブがあるたんびに大阪行ったり京都行ったりしてるっていう関係らしくて、
追っかけみたいな、
ね、そういう関係性ってええなとか思いながら、そこに混じって、ね
はいはい、
その同級生のテーブルで楽しんでたんですけど、
う
ん、なん なかいないですよね。僕ミュージシャンはいないな。うん、あ、で、あ、その同級生で言ったらね、あの棚橋選手、
はい、
の、うん、明日だからね、2月11日やから、あ、明日っていうのはこの収録日を基準に、基準時が収録日ですか、2月10日なんですけど、はい、明日2月11日祝日で、うん、大阪府立体育館、今はボディメーカースタジアムっていうのかな、
へ
ー、そこでだから、その大阪、旧大阪府立体育館は最後らしいんですよ、はいはい、棚橋選手が、うん、でその雄姿を見に明日は行くんですけど、もうこの放送時ではもうそのね、
見た後、
見た後にはなるんですけど、うん、やっぱだからそれもなんか興奮するんですよね、うん、うん、そういう、うん、
その追っかけていくというか、
ね、追っかけというか、やっぱりその思い入れがね、
はいはい、それは違うでしょうね、
うん、違う思い入れで、うん、ただただ単にプロレス好きなんだけじゃなくて、そこに乗っかってるから思い出が乗っかると、
そうでしょうね、もともとプロレス好きなんやから余計ね、
もともとプロレス好きで、うん、偶然、うん、その友達がプロレスラーになって新日本プロレスの社長になるって、うん、はいはい、この偶然ないですよ、
たまらんでしょうね、そら、
たまらん、いや、たまらないですよ同じようなたまらん感じやと思うんですよ、大西雄平さんの、
そうね、うん、そういうことか、
同級生、
はいはいはい、
しかもその中でもうご夫婦になってらっしゃる方がいるんですよ、で夫婦で来られてる方がその何人か同級生で来られてて、楽しいやろなって思って、
はいはいはい、
先ほどね、私あの旧大阪府立体育館のことをボディメーカーコロシアムと言ったかもしれませんけど、ボディメーカーアリーナって言いましたかね、
はい、
今はエディオンアリーナということで、佐、はい、山さんが訂正がございました、
はい、
はい、お詫び申し上げます、はい、エディオンアリーナ関係者の皆様、はい、で今そのエディオンアリーナのウィキペディアとか見てると2015年も9月からエディオンアリーナになってるんですよね、私もしかしたら2015年9月以降その旧大阪府立体育館に行ってないのかなとか思い出して、行ってないかな、
一応ボディメーカーのショップはなんかあるみたいですけど、
ね、調べてくださってましたね、はい、あと東華祭館の情報も調べてましたね、
はい、東華祭館はあのエレベーターが現存する日本最古のエレベーター、
最古か、
はい、あと建築はボーリズ、
そうそうそう、
建築近江兄弟社のね、
それね僕、はい、あの言いたかってんけど、はい、出てこんかって、はい、多いなそういうのが48になると、
ね、はい、
48になったらもう、はい、気ぃつけなあかんな、もう、はい、一回一回そこでちゃんと記憶せんとあかんよね、それで。
そうね。そうね。
印象付けて、ね、
はい、
いろいろ関連付けて。
はい、
うん、だから昔、たけしさんがその言葉が出なくなった時に、例えば、ロバート・レッド・フォードという俳優の名前が出へんかった時に、
はい、
赤いフォードみたいな覚え方をするっていう。
うん、
記憶法としてね、
あ、
車の、
はいはいはい、
そういう記憶をすることによって、うん、そういう次出てくるように、
まあ、印象付ける、
印象付けるっていうようなことをおっしゃってましたけれども、
はい、
というわけで、
なんやそれ。
でもね、あの、はい、大西ゆかりさんの曲ね、さっき聞いていただきましたけど、ああいうねパーティーでこう音楽ショー、
はい、
それを伴うパーティーってええなとか思って。
お、
僕ね来年事務所を独立してから15年なんで、
う
ん、だからそういうショー、ショーで音楽ショーを込みの15周年パーティーとかやろうかな思って、なんか楽しいなとか思って、
なんか出てくれそうですもんね、住田さんやったらいろんな人
だ、誰よ、例えば
誰よ、
ホイさん、ホイさん呼んだらやんちゃいますね、
あ、そうか、ホイさんで出たら、
はい、
あ、そうか、ホイさん、
はい、
で僕お付き合いあるミュージシャン河内明久水丸師匠、
はい、
おー、はい、
そして巨人師匠、
はい、
男の子守唄を歌っていただいて、い、
大月健二さん、
おげさんまでその音楽祭をそのうちの事務所のその周年のパーティーでやるか、そのラジオももうそろそろ 8周年とかでしょ、この番組
8周年って微妙な、8
周年なんですね、
80年で、
縁起がいい数字ですかね、
縁起で、まあまあまあ、だから末広がりでっていうことで、そっちでやるか、
お
う、うん、でも KBS ホールでみたいな話になっちゃいますもんね、そうなるとってこともない、別に、あ、そう、なんか KBS ホールであんまりやりたくないって KBS
なんでなんですか、なんでなんですか、
まあ、ありきたりやんか、
あ、そうだ、
うん、それ以外で、
どこでやるんですか、
まあまあまあ、なんかいろいろあるじゃないですか、それは、
うん、うん、
例えばあの兄弟の西部行動とかそういうところでやったり、
うん、そらね、
うん、いろいろなんかね、まあやれるとこあると思うんですけど、
うん、夢ありますね、なんかそのね考えるだけでもね、
どっちがええかな、
そのどっちがええ
うん、ちゃんとパーティーにしてね、参加者に費用も取ってっていうことで形式でやるならば事務所のパーティーってことなのかな。
で、パーティーで、
うん、そのラジオのイベントではやっぱりもう適正価格っていうのがあるやんか、そら、
うんうん、なるほどね
っていうまあまあまあそれは置いといて、
はい、置いといて、
はい、でも楽しいことを考えないやってられないですもんね
まあね、
今週はね、なんか、はい、例えばね、うん、先週やあるいはその前の週喋ってたのフジテレビの問題とか、なんかそういう法的トピックというと、はい、なんかございましたかね。あ、そっか、あの吉本の芸人がオンラインカジノで、
はいはい、
事情聴取受けてるっていうことですかね。
あ、見たんですね、
うんうん、ね、書いてましたね、
うん
う
ん、
あ、もう名前も出てるんですよね、あの大宅の、はあ、あの
第3の方、
第3の方、
たくさんじゃなくて、
たくさんじゃなくて、はい、がオンラインカジノをまあやってたっていうことなんですかね、うん、であともう一人の若手芸人の方となんか言われてるんですよね、うん、
ああ
、うん、
9番街レトロ、
よう知ってるな
よう知ってるなって乗ってますやん。
あ、まあまあまあまあ、だから
まあまあまあ、ね、
うん、だからその辺がもうなんか、ね、
売り出し中の人、
ね、あ、らしいですね、なんか東京でそういう、ね、冠番組をやってるっていうような方なんですよね。でもあの我々ね、弁護士がこう、はい、賭博の話をすると、
うん、
その、ね、正直聞いてらっしゃる方とのこうギャップが生じちゃうと思うんですよね。
はい、あるかもしれないですね、うんうん、
ね、うん、そのまああんまり賭博の事件っていうのは扱わないでしょ、
うん
うん、まあそもそも論としてそんなにそれが
事件になる、刑事事件で自分が担当したこと賭博はないかな。
私もないな、
うんうん、あの僕知り合いのおっちゃんが、うん、そのあれですね、あの飲み行為で逮捕されたことありました、
ああ、
うんうん、だいぶ前に、
はいはい、
うん、ありましたね、ぐらいか。でも別に事件として、
それはでも、胴元になってた人がですかね。その
いやいや、その人は胴元でも何でもないよ、
なくて、
うん、逮捕されてるというのがありましたけど、あの認識がなぜ違うかというと、
うん、
あの僕らその法律を生業にしてる人間って、うん、やっぱりその犯罪の中でもこの軽重、うん、
はい、
軽いのと重いのと、うん、だからあの無意識のうちに区別してるところがあって、
はい、
どうしてもその被害者が直接的な被害者がいない犯罪に対して、
うん、
なんかその世間の人が聞いたら、うん、いやそれはちゃうやろっていうぐらい、もしかしたらなんか甘いところあるのかなっていうのは、
うんうん、はい、まあね、うん、その人権にはその内在的制約があって、人権と人権がぶつかり合うところでしか、うん、あの制約をしてはいけない、それが大原則であるという考え方のもとに、うん、あのだけど国国家がパターナリスティックな、
うん、もうなんかちゃんとだからそれ噛み砕いて言わなあかんで、ね、その辺を、うん、
国がまあお父さん的な立場で
貢献的なね、はい、貢献的な、そうそうそう、
あのお父さんというか親的な立場でこう、うん、守ってあげようとするのが、まあ、賭博罪みたいな。
例えば傷害罪、うん、僕が長谷川くんを殴って怪我させたっていうのは、はい、ね、僕が長谷川くんの人権を直接侵害してるわけで、
そうですよね、うん、生命身体を、まあ、身体ですわね、傷害罪であれば、うん、という人権の部分を侵害していると。
そうですね、で長谷川くんが今このねカバンに財布多分入れてるだろうけども、
はい、
で長谷川くんがトイレ行ってる間に僕はそれを抜いたら、
はい、
置き引きしたら、
はい、
これはね、うん、財産権という長谷川くんの権利を侵害してる、うん、人権を侵害してる、
はい、それで当然国家としてやめさせなければいけない、うん、というところにはなってくるだけれども、分かりやすいよね、うん、どうも賭博というのはそこが直接的じゃなくて、
うん、
どうも社会の風紀なる、
そうそう、
漠然としたものを、うん、法益、
まあ、法律が守ろうとしている利益ね、
はい、
利益は誰かの権利を侵害しているわけではないけれども、なんて言ったっけ、あれ、あの僕ら昔司法試験勉強してる時に勤労の、うん、勤労の
美風、ね、
美しい風っていう、ね、真面目に働く美しい風紀を害してるでしょと、
そういう社会的法益に対する罪って言いますよね、うん、社会的な利益に対して、
社会的なね、社会全体がみんながそのね、うん、 ギャンブルにうつつを抜かして働かんくなったらまずいでしょと、
それを守ることで引いてはまあその個人も守ってあげようという国が守ってあげようという考えが背景にあるみたいな話、
うん、っていうような話が、はいはい、まあ、あの判例上はそういうことが書いてあるわけですけど、まあ、あのストレートにあの憲法の教科書を読んでいって内在的制約しかしてはいけないっていう風に、
内在的制約というのはその人権と人権ぶつかり合う時ね、う
ん、だけしかあの国家は制約してはいけない、それ以外は自由ですよという発想のもとに読んでたのに、急にあれこれそうかなって思うわけですよ、うん、
それとともに公営ギャンブルが存在するっていう ね、大いなる矛盾がこの国には存在して、
はい
はい、うん、で僕はそのね、吉本の芸人がまあそういう、ね、違法なオンラインカジノに手を出してたということで、うん、でオンラインカジノは、まあ、その賭博罪、っていうのは、まあ、日本でかけてる以上は犯罪地は日本なんで、うん、例えばねそのサーバーが海外にあったとしても、うん、それはもう日本の法律が適用されるんだけれども、うん、今までなぜかオンラインカジノはあたかも合法なようなことが喧伝されてたのは、うん、ただその摘発が少なかったんですよね、うん、やっぱりその犯罪として処罰しようもたらその同元の、ね、捜査もせなあかんから、うん、でなった時に、ね、そのサーバーが海外にあって、うん、操作しようがないみたいなことになると結局摘発が難しいから、うん、実質あんまりそういう摘発されることが少ないっていうところが転じて、うん、なぜか合法化のごとく、うん、であるいはそのオンラインカジノのなんかいろいろあるんですね、なんか無料最初無料版のとかあるんですよね、うん、なんかそれの広告塔にスポーツ選手が有名スポーツ選手がやってたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうので、うん、そのオンラインカジノというものの違法性合法性に関して誤解が結構広く広まってて、うんうん、僕だからなんかある人からそのオンラインカジノのその広告のことなんか声かけられてるみたいな人から話を聞かれたことがあって、これってオンラインカジノどうなんですか、うん、絶対の方がいいですよって言いましたもんね、うん、それはあの、うん、法助とかって言われかねんことやから、うん、絶対そういうことはあのいくらギャランティーが良くてもそれはするべきじゃないですよみたいなことを言ったことがあるし記憶として、うんうん、でもなんかそういう風な解釈をしてて、まあ、その辺の理解が乏しかったかもしれないね、うん、吉本の。でもあのなんかちょっと小耳に挟んだのはちゃんとその吉本の中での、まあ、コンプライアンスの抗議みたいなのがあるらしくて、はい、その中ではオンラインカジノダメですよみたいなことを言ってたっていう人もいるんですよね、
うんうんうん、なるほどね、
うん、まあでもね、だからそのそうなった時にね、オンラインカジノはまあ違法やと、そういうことに手を染めてる芸人が所属してる吉本興業が例えば行政的な役割にいろいろ関わってるのはいかがなものかみたいなことを言ったとして、その先にね、うん、その行政がまたカジノをやろうとしてるというこのおでまたこう堂々巡るというか、なんていうのこれ、
は
い
は
い、
IR ね、
IR ね、そこそのうん、だからそういういろんなこう、ね、矛盾がね、こう連鎖してるんですよね、
お墨付きのあるのとないのがどう違うのか、う
ん、だからそこは結局誰が主催してるのか、堂本が反社の可能性があるところなのか、行政がやってるからかみたいなところやけども、別に行政がやってなくて反社がやってないオンラインカジノもあるわけで、そうあのあ分かんないですよそれどうなのかな、僕はその分からんからはっきり言えないけどあるかもしれんし、うん、で結局さっきの言ってるもともとの法律の趣旨である勤労の美風とかいう真面目に働く美しい、ね、そういう、はい、ね、ことを考えたら、うん、それは公平ギャンブルであろうと、うん、どうであろうと、はい、それで生活を持ち崩す人はたくさんいるし、
そう、ね、
それで破産する人もたくさんいるし、
破産申し立てしようとしても、うん、そのギャンブルとかであまりね負債を作ってしまってると、うんうん、面積がもらえるのかもらえない
そうそうそうとかなりますもんね、うんうん、だからそういうことを考えると、うん、だからそのいろんな矛盾があって違法なことして悪い、うん、なんでそもそもなんで違法かということをこう遡って考えると、うんうん、どうなのかな、どうなのかなっていうと、うん、まあまあ今法律でそうなってる以上はね、やったらあかんっていう話ではあるんですが、
まあ、それはそうなんでしょうね、うん、
この一方でその IR に向かって進んでいくそのまあ前提としての、うん、まあ、前提としてっていうのは勝手に僕の偏見でもあるんだけれども、うん、万博は開かれるわけですよ、うん、っていう中で、うん、ねえ、あのそれを別のニュースとして報じられるけれども、うん、それは関係あるしねと思うんですよね、うん、僕は、うん、だからそのなかなかその うん、僕らそういうスタンスになっちゃうんですよね。長いこと司法試験やってる我々は、うん、
その賭博罪ってあんまり問題に出てこないですよね、司法試験で、ね、
出てこなかったね、うん、あんまり出てこなかったね、はい、うん、であのね、質問で来てたんですけど、あの、はい、一平ちゃんのもまた、はい、あのニュースも来てるんだけれども、はい、これはこれで僕ら微妙というのか、はい、アメリカの法律わからないですよ、うん、正直ね、うん、正直これほんまにわからんから、
ちまたではね、うん、国際弁護士的な人がいろいろ
解説してくれて、
解説でもね、
されてます。
でも分かってへんで、正味の話分かってへんけど、うん、なんとなくこういろいろこう見ながら、他の番組とか見ながら、はい、あいつが言ってるかこうちゃうかなぐらいのね、全然法律がちゃうから、うん、そもそもが
我々はきっぱり言いますよね、わ、うん、かりません、
かりません。かっこいいよね、
すがすがしい、
うん、それは大事なことよね、わ、うん、からん、もうわかったふうな、ん、
一番
よ
くない、
よくない、
うん、一番よくない、はい、この間もね、僕の番組ね、この3人で喋ってて、はい、なんか気持ちええなって思ったのが、そうや、第三者委員会やったことない
ね、すがすがしい、
歯切れがよかったもんね。やったことないっていうの
はそれはやったことない、
やったことないもんはやったことないっていう、
はい、しゃあないですよね、
うん、はい、僕は我々差別化図ってますかね、できる風土弁護士と差別化図ってますか。明確に線を引いてますから、
そうですよ、
うん、はい、それは、うん、でね、そうそうそう、だからあの賭博じゃなくて、あ、だからあれも結局オンラインカジノやってた話か、もともとは一平ちゃんは、
そうね、
うん、っていう話があるんですけど、ちょっとね、ラジオに初級さんからいただいてるんですけど、京都府男性40代の方で、そういう、まあ、水原一平さんに関することを解説してほしいなんですが、なかなか解説だから僕らできないですよね。
でも、うん、なんか、ある意味日本と違うところがいろいろあって、うん、
はい、その比較で面白いわ、
比較で、うん、あの、それは取り入れた方がいいんじゃないのとか思うところっていうのは、うん、
はい、
結構たくさんあって、
はいはい、
まあ例えば、まあ、その報道によると、その 懲役というか、禁錮ですかね、はい、4年9ヶ月とその、賠償金も一緒に決めてるというのも、
うんうんうん、
まあ、日本でも一応それに近い制度
はありますよね、
被害者参加制度っていうのがありますけど、うん、
刑事裁判を裁いた裁判官がその損害賠償請求についても判断すると、
刑事と民事を一緒にするっていう、
うん、っていうのがあるんですけど、まあ、ただ不服があれば普通の民事訴訟に移るっていう話があるんで、うん、でも、うん、でもアメリカのももしかしたらそうかもしれんよ、
そうかもしれないけど、この、まあ、その詐欺罪とか財産犯とかっていうのは、う
ん、はい、
とにかくその賠償とその刑とがかなり結びついてるわけだから、うん、
はいはい、
かなり一緒にやったらいい、特に詐欺罪とかなんていうのは一緒にやったらいい部分なんだけど、あんまり一緒にやってないっていうことがあって、それは一緒に決めるというその制度はいいですし、
うん、
まあ、あの故意を争わないっていうところで、まあ、司法取引をするって、まあ、その司法取引ってどこまでいいのかっていうの問題はありますけど、はい、ね、故意を争わないということで、司法取引をするっていけば、うん、あの手続きが楽になって、うん、っていうのは特に詐欺とかというような故意がすごく問題になりやすい罪では、ええ、あ、司法取引っていうのはやっぱそれなりに有用な制度だなというのは、こういう犯罪を見ると、報道を見ると思いますけど ね
前も話したかもしれないですけど、この詐欺ってハードルが高いですよね、
うん、どう、そこは法律相談とかで受けてて、うん、もうその普通の人の相、うん、普通の人って一般の方の相談を受けた時と我々の感覚がもう、うん、ものすごく離れてしまうところですよね。
その、ね、その民事上の、まあ、取引的なことで、はい、まあ、騙されたと、
うん、
詐欺で被害届出したいんだけれどもっていうような相談を受けた時に話を聞いていくうちに、うん、なかなかそれは詐欺っていうのは刑法上の詐欺ですけども、人を欺いて財物を交付させた、
うん、
だから最初から騙すつもりで、
はい、
その金品を受け取ったっていうことを証明しないといけなくて、きっとそうだろうなとは思うんだけれども、うん、その証拠がね、その取引の段階では故意がなかった、後からその債務を履行することができんくなった、資金繰りが、ね、
うん、
ダメになってみたいな言い逃れができる体裁を整えていると、
はい、
なかなかその最初から騙すつもりで、
うん
うん、金品の交付を受けたということが証明しにくくて、うん、でもどう考えてもこれ普通に考えた詐欺やろみたいなのがなかなか刑法上で うんうん、ちゃんと告訴しても受理してもらえへんかったりとかっていうような実態があるわけで、
ね
うん
そこにものすごいハードルがあるとうまくいくつもりでお金を集めたけど、うん、途中でうまくいかなくなったんです、ね、そうそうこれはまああの、その投資をそのね元本保証してとかっていうところを抜きにすればした場合、うん今のはうまくいくと思ったけど、うん、うまくいかなかったんですよ。これは詐欺ではないんですよね。
そうなんですよね。
騙された側としても何について騙されて、うん、その要はお金なり財産を渡す行為と結びついてるかどうかですよね。
ね嘘がね、
はい、何について騙されたっていうのが、そこも難しいところですよね、
うん、これ水原一平さんは銀行に対する詐欺なんですか、ね、
というふうに報道見る限りそうですよね。
だから大谷選手の、うん預金をあそうか、
うん、銀行を欺いて、大谷の名前で、うん取引をしたと、まあ、そういうことなんですよね。
で騙して交付を受けたと、うん、いうことに、まあ、でも大谷に対するなんかそういう詐欺ではならないから大谷を騙してないから直接、うんうん、だから窃盗とかっていうことも
まあ、日本の刑法の的な感覚で言えばそれはありえます
わ。っていうのがね、
は
いう
んまあ、それでもやっぱりあの銀行からの窃盗という考え方もあるだろうし
あるやろうし詐欺っていう、はい、だから いろいろだから法律構成できるんですよね。被害者を誰と捉えるか、うん、実質的には大谷さんやと思うんですけど、うんはい、例えば大谷を被害者とすれば、はい、きっとその、ね、もしこの、水原さんが否認とかした場合に、うん、大谷さんが証人として裁判とか出ないといけなくなるでしょ。だからそういうことに対する配慮とかも実質的にあるんじゃない多分、うん、そうやったら同じように別の銀行を被害者と構成した方がそれもできる以上は大谷をあんまり巻き込まんで済むみたいな。
まあちょまあ日本でもその、うん、あの罪犯罪の軽重というか重い軽いがあって、うんまあ、なるべく重い罪で犯罪を成立させようというような考え方であるので、うんそれはその銀行を騙す犯罪の方が重いっていうふうに当初の報道ではそういうふうに聞いてたけどね。
そういうことなんですね、はい、
だからそのね僕らが司法試験受けた時にあの3段階になってて最初はマークシートの試験でその次は論文の試験 で最後口述試験口頭諮問、はいはい、面接の試験があって、はい、刑法であったでしょその、はい、あの回転寿司の問題
ありましたっけ。もう覚えてないわもうありましたっけ最後のその口述で
口述試験回転寿司の問題、ねはいはいはい、え違った
覚えてないですね。もう
回転寿司で最初に言われたんがその試験官に、ねはいはい、試験員に、うんはい、君回転寿司行ったことあるって言われてめっちゃ答えの迷ってもうないって言うたら違う問題出るからあ全くシステムが分かりませんって言うと回転寿司のシステム説明するの難しいやんか、うん、で違う問題出るかなとか思って、うん、回転まあでも回転寿司そんな難しないかなと思ったら、うん、めっちゃ難しくて、うん、結局だからその回転寿司で、はい、その ね、お客さんがお皿いっぱいこうね、うん、食べたもの積んでいくわけじゃないですか、うん
はいはい、
でそのお皿を隣のお客さんに押し付けて、
う
ん、
ああ、う
ん、
はいはいはい、
でそれをどっちだったかな隣のお客さんが、ま、誤って会計した場合、
うんうん
うん、誰に対するどのような犯罪が成立するかみたいな、
うんうん、あ隣のお客さんが騙されたのか、うん、お店が騙された
のか、お店が騙されたのか
店に対していわゆる二項詐欺的なことをしたのかみたいな、
うんあそうそうそうそう、うん、二項詐欺っていうのはまあ
二項詐欺要はちゃんと説明して、その払わないといけない代金を払う義務を免れた
っていう考えるのか、
私食べてませんよと見せかけて、うんうん、店との関係ではそういうのも考えられ
る、ね、で隣のお客さんを騙して自分が食べても払わせたのか、でも隣のお客さんど騙した部分どこみたいな話が出てくるわけです。欺いた部分どこみたいな、
ね、何を嘘ついたのかっていうところ
で、ね、
う
ん、で払わせた先は店やから、
そう難しいね、
店と行為者がある程度関係がないと詐欺既遂にならない。
もうややこしい話だったらこれやめとこう。だからそういうのややこしいです。犯罪ってどう捉えるか、はい、誰に対する、はいはいうん、何罪が成立するかって、同じ事案でもこう視点を変えると、うんうんうん、被害者は銀行、被害者は大谷さんとか、被害者はその回転寿司のお店、うん、隣のお客さんとか、いろいろ構成の仕方が変わってきて、うんね、どれも成立しうるっていうのが法律の世界やから、それがややこしいけどある種面白いしっていうところで、で僕はそのすごいそれがややこしいんか今言うた、うん、多分これラジオ聞いて何のこと言うとんねんってなってると思うから、うね、うん、僕もその状態になって ずっと後悔してて、その最後の何分間はずっと回転寿司食ったことないって言ったらよかった
動揺して
動揺して
動揺して、
俺なんで回転寿司食べたことあります、うん、言うたんやろみたいな、うん、ありましたね。今年51のおっさんアスリートさんからいただきました。はい、墨田先生、長谷川先生、大谷先生、こんばんは。
こんばんは。
さて、今回お便りさせていただいたのは、昨今の見聞きするニュースの中に引っかかることがあるので、そのことについてご質問させていただきたく思います。はい、それは、検察は不起訴の理由を明らかにしていませんという一文です。はい、先日横浜市内を走行する電車内で咳を繰り返しする男性に対し、59歳の医師がこれ以上咳をしたら殺すぞなどと脅かしたとして暴力行為等処罰法違反の疑いでその場で逮捕されたという事件がありました。警察の当初の調べに対して、そのようなことはしていないと医師は話していたとのこと。後日、この医師について横浜地方検察庁は2月4日不起訴になり、検察は処分の理由を明らかにしていないという内容でした。なぜこの医師は不起訴になったのか、事件そのものにその事実がなく罪に問えないのか、それとも罪に問うほどの内容ではないということなのか、それとも被害者の方と示談が成立したので不起訴になったのかなどと疑問が湧き、頭の中にモヤモヤが残ることになりました。お三人に お教えいただきたいのですが、この事件に限らず、なぜ検察は不起訴の理由を明らかにしないのでしょうか。またこの事件の場合だと、どのような可能性で不起訴となったのか、ご理解されている範囲の中でその解釈を教えていただければ幸いです。よろしくお願いします、
はい、
ということで、はい、
はい、
もうね、この、うん、今読んだニュースっていうのは、はい、ネットニュースで目にしましたね。
うん
うん、横浜市内を走る京急線の車内で近くに座っていた男性にアイスピックを突きつけ、これ以上咳をしたら、まあ、咳をされてたんでしょうね、その男性が、これ以上咳をしたら殺すなどと脅かしたと、うん、いうことで、暴力行為と処罰法違反の疑いで、その場でだから現行犯逮捕されたと。うん、いうことなんですが、
はい、
うん、そう、検察不起訴の理由を明らかにしない
という、ね、まあ、ね、一般その社会に対して不起訴の理由を明らかにするかしないかは、うん、
はい、
まあ、しなくてもいいかなと私は個人的には思いますけど、はい、検察官は処分されるされない、その対象の本人に対しても聞いたところで起訴猶予なのか、
うん、
なんだ、
嫌疑不十 分、あるいは嫌疑なし、
嫌疑なし、うん、しか明らかにしていなくて、もっと、うん、起訴猶予にしたときに起訴するかしないかっていう一番の分かれ目の判断基準を明らかにしませんよね、ご本人に対しても。
判断、
その対象者、
う
ん、被疑者そのものに対しても、うん、まあ、被害者に対してもそうですけれども、うんうん、その理由を明確には、起訴か起訴猶予かという一番の分かれ目のところの理由を明らかにしないわけですけど、
うん、なんでせえへんかったかっていう、
はいはいはい、まあ、それは示談した場合は分かってるからいいわけですけど、うんうん、
はい、
そうじゃないものについても明らかにしないわけですけど、うんうん、これはもう僕は法律上はそうなってるけれども、ものすごくおかしいと思ってますよ、
うんうん、
個人情報保護という観点からすれば、
うん、
その検察が持ってる情報というのはまさに個人情報そのものなわけですけど、まあね、うん、個人情報保護法の対象からその刑事事件の記録というのは省かれてるから、うん、情報開示ができないわけだけれども、
あ、なんかその委員会入ってるって言ってたもんな。
それの委員会にも入ってない、
その委員会入ってんか、
入ってないよ
入ってんか
入ってないけど、そういうことを検察官と結構僕は民事裁判で証拠を出せとか、うん、バチバチ争ったりしますけどね。
だからその起訴猶予っていうのは、まあ、罪に当たる事実はあるけれども、う
ん、はい、
起訴を猶予する、
うん、はい、起訴はしない、裁判にはしない、
いろんな事情で、
ね、で嫌疑不十分っていうのは、うん、起訴するに足りる証拠が十分でない、うん、で嫌疑なしっていうのは嫌疑がもうな い,
ない
犯罪事実がない
っていう
ね、まあ、それはだから、うん、まあ、それだけ明らかにすればいいというふうに今運用も法律もそうなってるというのが実際ですね、う
ん
う
ん、その中のね、具体的な、なぜ起訴猶予したのかとかっていうことを、うん、っていうことですよね、
うん、
まあ、それは検察の内部ではね、いろんな事情を考慮に入れた上で決裁してるわけやから、うん、はい、それが書面として残ってるわけでしょ、
本当は不起訴にする不起訴裁定書とかっていうものが、うん、 存在していて、うんうん、なぜ不起訴にしたのかという理由は検察庁の中では持っているんだけれども、ね、それは我々ですらも絶対見れないという状態になっているわけですよね、うんうん、で本人すらもね、うん
ね、中で決裁取ってるわけですからね。
でそれをあのなんかね、例えば逮捕されて、うん、自分にとって不名誉な、うん、例えばニュースになって、
はい、
っていう状況で起訴されませんでしたっていう時にちゃんと自分の、うん、なぜ不起訴になったかを説明対外的にした人もいるわけで、
そうですよね、
それができなくなっちゃうわけですもんね、
うん、そうなんですよ。でまあ、そこがどうしてそうなってんのか僕には理解できないですけど、うん、
で、まあ、このニュースこの事件に関して言うと、まあ、現行犯やから見てる人もいるから、うん、嫌疑なしいうことはないでしょうな、そら
でしょうね、うん、はい、
だからあの考えられるのは、まあ、あのでうん、どっちかというと起訴猶予の可能性があくまで可能性ですけど、うん、高いんじゃないかなって、その後その被害者の方と示談をしてもう処罰望まんみたいな形で、うんうん、だからそのことに関して、うん、でもまたあの、ね、中井さんの問題とかで話題になってましたけども、ね、示談してお金を払ったから処罰されへんくていいのはおかしくないかみたいな話する人もいますけど、例えばさっき の, あの水原一平氏の件でも、例えばあの人がその20何億やったっけ、27億、
うん、
27億、なあのどういう方法か分からんけれども銀行に返してた、うん、どうしたら処罰する必要ないですもんねと思わないですか。
と、まあ、それはちょっと弁護士的な考え方かな
考え方もな、一回そんなことした以上は処罰されるべきっていうふうに考えるのかな。だから僕はその、うん、あの被害が回復されてたら、
そのちょっとだからそこって僕も弁護士になった瞬間に感覚が揺らいだというか、うん、
はい、
その財産犯でもやっぱり犯罪は犯罪だから消えることがないという、うん、
あと、まあ、後からお金をその返したとしても、はい、そのね、騙し取ったあるいは盗んだ段階で、ね、一時的にお金がなくなったことによって例えば商売が回らんくなったりとかしてるかもしれないし、
だしそもそも論としてね、そんな、まあ、自転車を取られたとかでもそのなくなったらもうその時のその瞬間の被害って ものすごいもん、精神的な被害とか、ね、もう取られたらどうしようとかって、うん、そういう被害はものすごいものがあるんだけれども、うん、じゃあそれを返したら犯罪っていうのはなくなるんですかみたいな、あとむしろあの僕は弁護士になる前そういう感覚だったし、
うん、
そういう感覚というのは、返したからって罪がなくなるわけないじゃないという感覚で生きていたけれども、うんうん、はい、いざなってみて、じゃあ示談をする当事者になってみて、はい、というのと実際にそのじゃあ弁償するっていう時に、じゃあ1000円取りましたっていう時に、うん、じゃあ1000円にどれくらいオンするんだろうという感覚が分からなかったわけですけど、うんうん、結構1000円しか返さないっていう事例っていうのも結構多いですよね。1000円が被害で、うん、そのものにオンしないっていう、いやそれはあの払う人の、うん、属性とかによる、うん、まあまあね、の加害者の属性によることはかなり多いんですけど、うんうん、でもまあせめて、取った分は返そうやって言って、うん、取った金額なり盗んだ金額なり騙した金額そのものを返して終わりにせざるを得ないという事案というのが結構多いないですか。う
ん、だからそれは、はい、あの1000円やったら話がなんか、あのね、あれなり、なんていうの、うん、抽象化するしかあれですけど、例えば100万ね、うん、騙したとしたら、うん、そのほんまにあの、ね、本当ならね、被害に遭った人は、その人が処罰されてほしいけれども、うん、それよりもやっぱり優先順位として100万返ってくる方が、あのまだマシっていう感じじゃないですか、
うん、そうね、その
でも本来なら100万返った上で処罰してほしいと
っていうのが
思うけれども、ね、あのお金返ってくることの方が優先順位が高いから、まあ、その部分でお金返すから示談してもらえませんか、うん、みたいな話を我々はどうしてもしてしまうわけで、う
ん、まあ、そこでニーズが合致してしまう部分あるんでしょうね、うん、
だからそこのニーズは本来のニーズは返した上で、うん、あの処罰されろみたいなのが本当の被害者の気持ちで、うん、それはあの示談した後でもそのね、悪感情は消えないっていう話と同じなんですけど、うん、 そうね、それは財産犯でお金を、ね、取ったり騙したりの時もきっとそのはずで、うん、でも全く返ってこうへんより今 もしかしたら処罰される、有罪判決を受ける、場合によっては刑務所行かなあかんっていう時が一番その加害者はお金を払う動機づけになるから、うん、そうそう、
まあね、本来だったら自分のだから法律的にはね、取った人本人しか責任を負わないけれども、うん、その家族とかからでも、なんとか知り合いからでもお金をかき集めてでもお金を返すのは、うん、あの刑に罰が課せられるかどうかの瞬間が一番払ってくれるのはもう間違いないですよね。
例えば単なる民事の刑法の犯罪とかに触れない民事の債権が、僕が長谷川君に対して持っててね、1000万の債権を持ってましたっていう時に、あのその責任を長谷川君だけなんですよ。長谷川君の奥さんも負わないし、お父さんお母さんも負わないし、ただ長谷川君が僕から1000万騙し取った、で場合によっては刑務所入らなあかんっていう時は、民事の責任はないお父さんお母さん、そして妹、そして、奥様の弟、アメリカンダイナーをやってるもう、義理のお兄さんのためにって言って駆けずり回ってお金を集めるわけですよ。
動機づけが、ね、
動機づけが生まれるっていう話ではあるんですよね、はい、だからそこのやっぱりね、あ、そうやな、僕らそういうね、こう法律を生業にしてる人間とそうじゃない人のこのギャップっていうのはやっぱり認識せんと、
はい、
そうね、どうしてもね、こう17年8年、うんうん、弁護士業もやってると、うん、その辺で、まあまあねね、その被害弁償してるから、うん、さっきみたいに僕は思っちゃってるんですよね、
うんうん、でさっきのコーナーで出てきたあの損害賠償命令制度っていうのは、うんうん、刑事裁判と一緒に損害賠償命令を出すっていうのは、はいはい、財産犯については準備され用意されてないんですよ ね、 今のところは、
今のところね、
そうすると、やっぱり財産的な損害を、ね、財産罪についてはまさしくその財産的な損害を回復したいんだけども、うんうん、する手段っていうのがなかなか、じゃあ別に民事裁判を起こしてってなっちゃうから、それよりはやっぱり払ってもらえる分払ってもらって示談した方がっていう方向にやっぱり合致しちゃいますよね、ニーズとしてはね、
ことなんでしょうな、はいはい、ね、ちょっとね、なんかややこしい話もしかしたらなってるかもしれないですけど、はい、もう結構みんななんかね、のんびりしてる話がいいみたいなメールを、ね、
そうですよね、
いただいてるんですよ、はいはい、我々にはそういう法律の望んでないらしいです
まあそうなんですよ、はい、そんなこと、我々もそんなに望んでないですよ、まあ、
こんな話にならない方がね、世の中いいんですけどね、
はい、
じゃあラジオネームフィッシュボーンさんがいただきました、はい、墨田先生、大谷弁護士、長谷川弁護士、こんばんは、
まあ、
今週の放送は安定のカミソリ負け弁護士軍団とのことですが、いつも肩の力を抜いてリラックスして聞けるのがありがたいですそうですよ、その 法律解釈の話とかして、うん、知らん言葉が出てきて、なんやそれみたいななるよりも、はい、ね、もっとのんびりした話がいいということで、はい、さて先週の竹内兄貴との放送で、うん、あっちが強い人は出世するという話題がありましたね。かくいう僕も5年くらい前までは出世して売り上げ上げて周りに認めてもらおうと躍起になっていました、うん、フィッシュボーンさんは兵庫県男性40代の方ですけれども、はい、しかし実際に長になったら、うん、休みでも携帯に電話が始終なり、上司からはあれこれ詰められる、人事や営業グループからの確認などなってよかったと思うことは何一つありませんでした、うん、なので今は平社員でゆるく働いています。ところで弁護士の世界といえば個人事業主なイメージがありますが、出世したいと思われたことはありますか？まだまだ寒いのでお体皆様ご自愛くださいませ。その弁護士の世界での出世っていうのがね、どういうイメージなのかな。
まあでも漠然と全くないわけでは僕はないですけどね。
出世したい、
出世したいっていうか、まあまあまあまあ、まあ、
生活小百科出たりとかあったもんね。
はいはいはいはいはい、
まあ、道が断たれました
けど、ね、また復活するかもしれんやんか。
そうですよ、そうですよ、ね、なんか話来るかもしれないですよ、
はい、来るかもしれないし、全くないわけじゃないですけど、でも出世って非常に分かりにくいですもんね、弁護士の世界ではね。
出世っていうのが、例えば大きい事務所でその中での、はい、まあ、出世というのもあるかもしれないし、
まあ、自ら事務所を大きくするっていう感じなのもあるし、
何をだから求めるかによって違ってくるから、うん、その人の価値観で何に重きを置くかですよね、
う
ん
う
ん、
それこそメディアに出るっていうのが目標の人も
いる。それはいないやろでも今でいるかもしれない。
いっぱいいるよ。
まあ、でも僕もほんまに得してるのはもう新人の頃から出てたから、
はい
うん、別に営業をすることなく
ですよね、
うん、ずっと17年8年別に仕事続いてるのは、うん、まあそこは偶然ですけどね、僕もでも出れるようになったのは、うん、そういう、うん、 そこの部分はなんか橋本さんに感謝せなあかんねやろな、うん、そこの部分はすごい限定的に言いました
じゃあ例外なんやそこ
例外的に感謝
原則感謝しない
原則感謝しない例外的に感謝するでも弁護士の言いたいこういうことですよね、はい、元上司のことを、はいね、あの、うん、否定することもいいし別に感謝してる部分は感謝してると言ってもいいし、うん、っていうことなんでしょうな、うん、自由に発言できるっていうのがあるとは思うんですけど、うん、だからねその、うんうん、弁護士としての何か職業的な成功を僕ら欲しているとすれば、うんうん、アメリカの法律全く知りませんわとか嘘でも言わないと思 う、ね、嘘でも言わないと思う
なんか無理やり
第三者委員会やったことありませんわとか言わないと思うし、うんうん、それこそ橋本さん前も言ったかもしれないけれども、はい、僕がサンデージャポン出てる時に橋本事務所時代に、うんはい、そのね、中国で結構中国のテーマパークで、はい、いろいろ、まあ、日本やったりディズニーのキャラクターをパクりまくってるみたいな言うじゃないですか、うん、そういうテーマパークがあるっていうなのでそれがなんかね、うん、話題になってる時やったんですよ、うんうん、でサンデージャポンでもそれを取り扱うみたいな時に、はい、でそういうあの海外の著作権の問題とかだったら、うん、またね、うん、恥をさらすようですけど、はい、扱わないじゃないですか我々仕事として、はいまあね、で分からんなっていうのは思いながらね、うん、まあなんか調べれる範囲で調べたことでいろいろ調べてたんですけどでも分からんな思ってたんですよ、うん、でまあその当時僕は八代さんと一緒に出たから、うん、八代さんは著作権専門言うてんのかな国際弁護士と、うん名乗ってらっしゃるから、はい、八代さんに聞いたらええわぐらいの感覚やったんですよ、はい、でもその時にちょうどその橋本さんが偶然事務所来て、はい何調べてるのってこと言って明日さんジャポで、ね、こういうのなんか話題になるらしくて言って全然わかんないんですよねでここのここのこういうところってこれどうなんですか解釈はみたいなこと言ったら橋本さん答えられなかったんですよ、うん、答えられなくてそしたら次の日ねなんかどこで調べたのかめちゃめちゃメールが来たんですよ、うん、昨日墨田さんがわからんって言ったらこうでこうでこうでガーでみたいなでその時にそのえ今日って橋本さん何してんのかな思ったら、うん、なんかねその当時僕大阪やったんでなんか新聞でその知事のなんかあるじゃないですかその日何をしてたかみたいな公務が、うん、新聞に載ってるんですけどそれ見たらめちゃめちゃいろんなスケジュール入って忙しいんですよその合間を縫ってその答えられなかったのが悔しかったでしょうね、うん
悔しかったのか、まあ、助けてあげようっていう。
また変な解釈、偏見が
乗っかった。物は取りようです
ね。物は取りようですね。そこは物は解釈はいろいろあるということを僕は言いたいんだけども。だから、そういう、まあ、うん、橋本さんのことを、はい、こう、悪く言う人、同業者で多いし、かく言う私もそうですけど、そういう努力を重ねる人であることもまた事実で、っていうのはあるんですよね。だからやっぱり時を経て思うことありますよね。その、まあ、僕もあんまり、関係性が良くなくて、まあ喧嘩して辞めるような半ばそういう感じで辞めたところもあるんですけど、ほんで辞める言うてからなかなか辞めへんくて、その引き継ぎの問題とかあるからさ無責任辞められへんやんか。はい、でやってる間にちょっと関係がなぜか修復されるみたいな、なんかあるでしょそういうこと
って。あると思う、ね。
そういうことあるんですけど、はい、で事務所出るときはだからそのね送別会みたいなのもしてもらったりとか。ありましたけど、うんうん、その今から思うとその揉めたんもあ俺も悪いなみたいなこと思ってしますもんね、うん、その
そらそやろ
そらそやねん、
まあ、そらそやねんけど
出世の話どうだったんやどうだったんですか
出世の話
はい出世の話
出世の話はだから、はいまあ僕がカッコつけてるわけじゃなくないなあその出世っていうのが何を指すかも分からんし
うん、何でしょうね、うん、
僕はその弁護士業も、まあ、ちゃんとやりながらこういう風にラジオで楽しく喋ったりとか、うんうん、だってその例えばね照江先生大阪弁護士が副会長とかされてますけど、うん、その会の中でなんか副会長やっていずれは会長とか思ってるんであれば、うん、竹内先生とバコバコ動画がバッコしてるとかねこれはもうマイナスでしかないわけですよ、うん、この国に表現の自由があるとはいえね
確かに、
うん、そんなこと言っていいことは何一つなくて、
うんはい、まあね、うん、公職とか目指してるん
であればね公職目指してるんであればねなんか政治家になろうとかしてるんであればなるべく言わん方がいいというか言ったらいけない言葉でしょバコバコ動画がバッコしてるっていうのは
よくないね。
ただ僕はそのなんで弁護士の職業はまあ、他の職業したことないかも分かんないけれども長いこと続けられてるか言ったら、まあ、自由やからっていうのはあって、うん、でこういうことを公共の電波でね、偉そうに元の上司を、まあ、評価してる部分もありますよみたいなことを言ったりとか、うん、できることもあるし、うん、だからそれが僕弁護士いいところやなとか思うから、うん、その出世という言葉とあんまり結びつかないんですよねそれは、うん、だからその、ね、弁護士としてなんかそういう経済的利益を多く上げることを目的とする人も、うん、ね、うん
うん、まあ、出世というか、
そういう人もいるかもしれないけれども、
何をもって成功というか、
まあね、それは人それぞれやし、うんうん、で、うん、この間ねこのラジオを聞いてるというその前この番組出てくださった元官僚芸人の松本さん、はい、松本さんの、はい、松本さんの僕の高校の後輩に当たるって言ってたじゃないですか、うん、でその松本さんの同級生、はい、だから僕のその人も後輩なんですけど、ずっとこのラジオを聞いてくださってるようで、
あ、そうなんですね、
でその前からポッドキャストも日本放送でも聞いてくれてて、でその前はもともとはサイキッカーでみたいな、その人がいて、僕はその、SNS 上ではつながったけど会ったことなかったんだけれども、この間その松本さんと一緒にご飯食べに行って、うん、でその方はなんかねそういう、まあ、ある証券会社勤めてらっしゃるんですけど、はい、話をしてて、カミソリ負け弁護士軍団は一切投資の話とかしないですよねそれ俺してへんからなそもそも、
そう
い、ね、うん、話しないじゃないですか我々、
しないですね、
うん、まあ、そういうこと好きでする人もいるけれどもね、うん、人それぞれということで、だからだからそういうふうに考えたら楽やと思うんですけど、出世とかでも僕ら一般企業に勤めてるわけじゃないけれども、そこの何に重きを置くかでしょう、本当にその組織の中で。
でもね、いや、こういうとあれいろいろ語弊があるけれども、
語弊あると思う
わ。僕はそういうのも全く捨ててるわけじゃないけど、うん、墨田君と話しに来るのが好きすぎてちょっとその希望も犠牲にしてる部分もあるよ、ね、
出世よ。それは俺もも
うでもこっちの方が楽しいからいいやっていうのがあってこっち来るけど
でも、ね、僕もね
犠牲にしてる。
僕らの仕事ええのはね、
はい、
そのだから結構まあいろいろ顧問先の会社とかまあ付き合いもあって、でその中でまあいろんな人と出会って、いろんな業種の人と出会って喋ってたら勘違いするんですよね。だからそのみんな気使ってくれるから、
はい、
うん、だから自分はあたかも社会性のある、
うん
うん、そういうなんだろう、コミュニケーション能力ある人間やと思いがちなんですけど、僕はそれが勘違いやなと思ったんが、僕はそういうふうに思ってたんですよ。
ほ
んで僕ね、その妻とかとやったらね、うん、例えば銀行の人だったりとかしてた後とかに、いや俺な、どこどこ銀行やったらもう 2,3 年前頭取になってると思うねとかって言ってしまうような人間なんですよ。そのぐらい調子乗ってたんだけれども、
はい、
ほんで社会性あるとかって思ってたら、うん、全然そんななくて、うん、この間その僕の、まあ、今住んでる地元の節分祭がございまして、2月だから1日かな、
商品いっぱい出るとこでしょ、
商品いっぱい出るとこの、はい、この節分祭で、まあ、地元やから、はい、役をやらなあかんかったんですよ。で僕はなんかその娘が地元の小学校行ってるから、まあ、それをきっかけにいろいろ参加してるんですよ、その祭りとかね、うん、秋の祭りも参加してたし、でなんかそのただその祭りの中では僕はもう新参者やからもうペーペーなんですよ、
うん、
ペーペーで、でなんかねその日も僕なんかね、自分のイメージではなんか拝命何々に拝なんか着てたんですよ、こう症状みたいなの着てて、
は
い、役割を任命するみたいな、
う
ん、拝命こっちか拝命するの
は、うん、拝命やったらな
でそんなんが着てて、
はいはい、
でなんか上下とか着てこうなんか歩いてあれかな思って、
あ
自分の中で思ってた、全然そんなんじゃなくて、ね、それ着せてもらえる立場じゃなくてもっとなんか下っ端でね警備をする役だったんですよ。
あ
でもお祭りやからコートも羽織ったあかん、うん、で和装のなんていうの、この白装束の上下で、
あ、サブソ
ー、サブソーなんで、うん、でも下にこの極段を
極段
2枚着るのが限界みたいなね、感じのんで、
うんうん、
ちょうどそのほんで警備って言われたから、でああいう祭りって祭り そう、なんか独特の用語とかあるやんか。
ああ、そう
なんだ。だから最初あの隅田さんは警備をしてもらいますって言ったから、はい、うん、その僕は警備はなんかそういう、あ、そういう用語があるんやみたいなって思ってたら、ほんまの警備なんです
よ。警備保障の、ね、
警備保障の警備で、その名の通り警備やって、腕章渡されて、その名の通り警備って書いて、あ、警備、ほんまの警備や思って、でそのお祭り でその2月1日ってもう雨が結構降ってたんですよ。雨降ってて、でこう結構途中から降り出してね、うん、で祭りはその鬼とかいっぱい出てくるんですよ、うん、でそれが6時半から始まるのに、うん、もう5時ぐらいからね、うん、その神社のところでスタンバってて、うんうん、こうロープ引っ張ってみたいなことをやらなあかんわけですよ、うんうん、で次第にこう雨が降ってきて、でこうテントがあって、うん、で消防団の人とか暖を取ってはるんですよ、ストーブで。でも僕ら警備で一番下っ端やから、この雨に濡れながらねこう警備せなあかんくて、あのこの、あのロープより先に出ないでくださいみたいなことやってて、うん、それが あと1時間続くなみたいな時だら、うん、だんだんもう頭の中でね、もう中学時代の自分に戻って、うん、どのタイミングで逃げるかみたいな、その何人かいるわけですよ、うん、で同じうちの娘の小学校の友達のお父さんとかもいるんですけど、うんうん、もうそんなん言ってられへんと、こんなんで風邪ひきたくないわと、うん、途中で逃げようみたいな、もう脱走することばっかり頭が支配されて途中から
俺一人おらんかっても大丈夫
さ、大丈夫みたいな、
もう完全にもう社会性をね、
社会性をね、だから俺社会性あるわって思うのは大いなる勘違いで、うん、絶対頭取なんかなれないじゃないですかそんな逃げるようなやつ、
逃げるような
そう、だからこれもう中学の時のこと思い出したら、よくね、僕あの学校キリスト教の学校やったから、うん、宗教の時間とかあったんですけど、うん、あ、俺一人ぐらいおらんかってもええわ思って、僕逃げてた、逃げてるっていうか抜け出してたんですよ、うん、抜け出して木曜日やったから週刊ゴングと週刊プロレスを買いに行ってたんですよもうその頃に戻って、うん、もうずっと逃げようかな、どうしようかな、どのタイミングで逃げようかなみたいな、うん、もうどうでもええわとか思ってて、うん、ただなんとかそこに残ったのは、うん、その祭りが子供も参加するんですけど、はいはい、まだうちの娘1年生やから、うん、まだ参加できないんですよ、うん、来年からいろいろなんかこう持ったりとかして、なんか鈴のなんか棒持ってやったりとか、うん、松明持ったりとかあるわけですよ、はいはい、僕が脱走したことによって、はいはい、その娘の祭りに参加する道を閉ざしてしまうっていうそれだけでも僕ね、うん、なんとか
呼び戻されて
、うん、ただほんでその後また集会所で宴会があると、うん、で6時半ぐらいに7時半だったから、そこはまた2時間ぐらいあんのかな、うん、みたいなのあったんやけど、でそれは正直逃げ出しました正直それはなんかあの予定あるみたいな顔をしてね、うんうん、その後でも、もうお風呂、途中からもうお風呂入りたい、あったかいお風呂に、熱いお風呂に入りたいっていう、もうあずっとその支配されて、もう逃げるようにね、脱走するように行って、行きましたね。でその後また娘とかは他のあのお母さんらとかでね、みんな友達集まって、ある友達で集まってたんやけど、僕は一旦家帰ってあったかいお風呂に浸かって、で着替えてからそこ行ったんですよ。でそっからしばらく1時間2時間ぐらいして、その残ってね、あの宴会にも参加したお父さんも帰ってきたんですけどなんでお前もうさっき帰ってんねみたいな風呂入ってみたいなね、やっぱだから社会性ないんですよ。だから出世はできないですね、もうね。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年2月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。